毎月第2日曜日は子どもと大人の合同礼拝です。今日は残念ながら子どもの姿がありませんけれども、子どもたちのことを思いながら共に御言葉を学んでいきたいと思います。日曜学校では先月6月まで旧約聖書の創世記を学びました。今月7月と8月はこのルカによる福音書を学びます。今日はヨハネという人を通して御言葉を学びましょう。皆さんはヨハネという人を知っていますか？ヨハネという名前を聞いたことがあると思います。今日のルカによる福音書3章の2節の後半を見てみます。神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったと書いてあります。ここを読むとヨハネのお父さんはザカリアという人だということがわかります。ということはお母さんは誰だったかわかりますか？そうです、エリサベトという人です。ザカリアとエリサベトは子供がいないまま年を取ってしまいました。けれどもある日ザカリアが祭司の仕事をしていた時に神様の使い天使ガブリエルが現れ神様の御言葉を告げました。ちなみにイエス様の誕生をマリアに告げたのもこの天使ガブリエルでしたね。ガブリエルがザカリアに告げた御言葉はこうです。ルカによる福音書1章の13節というところを読んでみます。ルカによる福音書1章の13節です。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。この時ザカリアはガブリエルが伝えたこの御言葉を信じられませんでした。そういえばアブラハムとサラもそうでしたね。あなたたちに年老いてからあなたたちに子供が生まれると言われてもアブラハムとサラも信じることはできませんでした。私たち人間は常識では考えられないことはたとえ神様からのお告げであってもにわかには信じられません。その後このザカリアは口が聞けなくなりました。でその後どうなったかというと、この同じ一章の59節から64節のところをちょっと見てみます。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名前はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めた。天使ガブリエルの告げた通り、エリサベトが子供を出産した時、ザカリアは神様の御言葉通り子供の名はヨハネと周りの人々に知らせました。するとザカリアは口が聞けるようになったのです。今日の聖書に出てくるのがここに出てくるヨハネです。 そしてヨハネはイエス様と同じ年齢なんですね。ですからこの時30歳くらいになっていたのです。ヨハネという人はこの時代のユダヤの人々に、そして今の私たちにも大切なことを今日の聖書を通して教えてくれます。さあ、それはどんなことでしょうか。ご一緒に学んでいきます。まず今日の3章の1節と2節をもう一度読みます。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であった時と書いてあります。ここを読んでみますと、このヨハネが生きていた時代の様子がわかります。ヨハネたちユダヤ人が住んでいたユダヤの地域はこの当時ローマの支配下にありました。この時のローマ皇帝はティベリウスという人、そしてローマから派遣されたユダヤ州の責任者はポンテオピラトでした。そしてガリラヤ地方の領主はヘロデ大王の子供たちのヘロデとフィリポ、それからリサニアという人でした。ヘロデ大王というのはヨハネやイエス様がお生まれになった時の領主です。その後を子供たちが続けて支配していたのです。そしてユダヤ人たちの大祭司はアンナスとカイアファでした。聞いたことがある名前がありますね。皆さんもこの名前は知ってるっていう名前があると思います。そうです、このメンバーはイエス様が十字架におかかりになる時のメンバーです。イエス様がユダヤ人たちに捕らえられた時、大祭司カイアファの家の庭で尋問が行われました。そしてこのポンテオピラトがイエス様の十字架刑を決めたと聖書は語っています。次に2節の後半を読みます。神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下った。ヨハネは荒れ野で生活をしていました。それはルカによる福音書、先ほどの1章の中のザカリアの予言の中にあります。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた、というふうにザカリアの予言の中に書かれています。荒れ野にいたヨハネに神様の言葉が下りました。さあ、ヨハネに下った神様の言葉とはどのようなものだったのでしょう。それは先に今読んでいただいたイザヤ書40章の3節から5節の御言葉です。イザヤ書が引用されているこのルカによる福音書の方を読んでみます。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。主の道を整え、その道筋をまっすぐにしなさい。凸凹したところや曲がったところが、曲がった道がある山や丘や谷は平らにされるのだからと、ここで語っています。それはどういうことでしょう。例えば山や丘があるとします。山や丘があります。すると、その高いところの間は谷ができます。低いところができるわけです。そのようにこうデコボコしたところを 想像してみてください。その山を越えて進めば、登るのが大変だし、今度は下らなければいけない。またその山や丘の間の谷を行くと、こうくねくねと曲がった道を進まなければなりません。どちらにしても見通しがあまり良くなくて進むのが困難ですね。けれどもこの高い山のところが削れて低くなり、この低い谷間が埋もれて高くなってくると、そこは平らになっていきます。すると平らなところでは道がまっすぐになっていきます。きっと景色も良くなって、開けたところでまっすぐに道を進むことができるようになります。荒野のようにこの凸凹している地面は、私たち人間の心の中を指しています。ヨハネはこの凸凹した人々の心の中を平らにするようにと神様から言われたのです。なぜならもうすぐそこにイエス様がいらっしゃって、救いの御業が始まるからなのです。この今日学んでいる3章の先の21節のところには、イエス洗礼を受けるという込み出しがあります。もう目の前にイエス様の救いが迫ってきているのです。イエス様の御言葉を聞いても、凸凹な心では御言葉がまっすぐに届きません。主の道を整え、その道筋をまっすぐにしなさいとは、イエス様の救いを受けるためでした。人々の心の凸凹をまっすぐにしたいヨハネは、その後どうしたでしょうか。3節のところを見ましょう。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ヨハネは人々に悔い改めの洗礼を述べ伝えました。それはヨハネの誕生を告げた天使ガブリエルがザカリアに告げていたことの中にもありました。ルカによる福音書1章の16、17を読みますので、お聞きください。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。ヨハネは人々の心の凸凹をまっすぐにするために、悔い改めを伝えました。悔い改めるとはどういうことでしょうか。それはまず神様から離れてしまっている自分に気づくことです。次に神様の方に向き直り、神様のところに戻ることです。そして御言葉を聞き、御言葉に従って生活することです。悔い改めの洗礼はヨルダン川で行われました。ヨルダン川に入るのは、川から上がった時に罪が洗い流される、そういう意味があったようです。余談ですが、日本でも川で洗礼式をする教会があると聞きます。私が若い時に行っていた教会には、この高段の床の下になんとプールのようなものがあって、洗礼式の時はそのプールのようなところにズボズボッと頭まで沈めていました。最初に見た時は大変驚きました。でもまさに洗礼、 その言葉の通り罪を洗い清める、洗い流すということがそこで示されているのかなと今思います。さて、神様から御言葉を受け、人々に悔い改めの洗礼を述べ伝えるヨハネの声を聞いた人々がヨハネのところに集まってきました。その人々に神様はヨハネを通して次のようにおっしゃいました。7節と8節です。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことができる、お出来になる。ここに先月まで私たちが小学校で学んできたアブラハムという人の名前が出てきました。我々の父はアブラハムだなどという考えは起こすなとはどういうことなのでしょうか。神様はアブラハムにあなたの子孫を祝福すると約束されたと私たちは学びました。しかしそれはアブラハムが立派な人だったからではありません。多くの人々の中から神様ご自身がアブラハムをお選びになり、そして用いられた、そのことが大切なのです。ところがユダヤの人々は自分たちがアブラハムと同じユダヤ人の子孫だということを威張っていたのです。最初に読んだように、今日の聖書の箇所はガリラヤ地方でのことです。ガリラヤというところは異邦人の地と呼ばれていました。つまりユダヤ人だけではなく外国の人たちも住んでいたのです。ユダヤ人と外国人の血が混ざった人たちも住んでいたのです。その人たちのことを異邦人と言いますが、ユダヤ人たちはこの異邦人を見下していました。神様に選ばれた、祝福を受けたアブラハムの子孫ではないからです。神様に選ばれた民である自分たちとは違うと差別をしていました。けれども神様がユダヤの人たちに望んでいらっしゃるのは、アブラハムの子孫であることの恵みに感謝をすることです。そして神様の恵みに応えていくことです。それは8節にある悔い改めにふさわしい実を結ぶということです。人を差別したり、自分の方が良いとか偉いとか、この世的な優越感を持つことではありません。ユダヤ人たちはまさに神様の御心から離れ、心がこの世的な価値観に支配されて、心がデコボコしていたのです。御言葉に従う生き方をしていませんでした。そのユダヤ人たちに神様はヨハネを通して、マムシの子らよと強い口調でお語りになりました。次に9節を見ましょう。斧はすでに木の根元に置かれている。実を良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このヨハネの言葉を聞いたユダヤ人たちはきっと恐ろしくなったことでしょう。イエス様は、私はブドウの木、あなた方はその枝であるとおっしゃいました。ブドウの木であるイエス様から切り離されてしまっては、私たちは正しく生きていくことができません。この時のユダヤの人たちもきっとヨハネにこのように言われ、同じことを思ったと思います。そしてヨハネに聞きました。10節です。では私たちはどうすればよいのですか。これに対してヨハネは次のように答えています。11節から14節を読んでみます。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、 食べ物を持っている者も同じようにせよ。と答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですか？と言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるな、と言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですか？と尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり、騙し取ったりするな。自分の給料で満足せよ。と言った。ここを読んで気づくのは、下着を持っている人や食べ物を持っている人は、持っていない人に全部あげなさいとは言っていない。そうは言っていないということです。また、徴税人や兵士たちには、そんなローマに味方するような嫌な仕事はもうやめなさいとは言っていないのです。持っている人は、持っていない人に分けて、あなたと私もお互いが同じように生活できるようにしようと言っているのです。徴税人や兵士のように周りの人たちに嫌がられる仕事でも、でも仕事がなくなってしまったら、その人たちは生活ができません。ですから、仕事の上で地位や権力を利用してずるいことや乱暴なことをして私腹を肥やすのではなく、与えられた仕事を真面目に当たり前にやりなさいと言っているのです。神様は人々を分け隔てせず、同じように愛して生かしてくださいます。その神様に従って、あなたたちもお互いに愛し合い、助け合って生活しなさいと教えていらっしゃるのです。持っている人が優越感を抱いたり、自分の悪い知恵で豊かになったりする生活ではありません。それが悔い改めにふさわしい実を結ぶということです。神様は私たちが立派な人になることや立派な行いをすることを望んでおられるのではありません。悔い改めにふさわしい実を結ぶとは、神様に心を向け、それぞれに与えられたことをして、そして支え合って生活することです。なぜなら、神様の救いは立派な人に与えられるのではなく、すべての人に平等に与えられるからです。今日の6節のところにはこう書いてあります。人は皆、神の救いを仰ぎ見る。すべての人が、世界中の人がみんな平等に神様の救いに導かれるのです。救いはユダヤ人から世界中に広がっていくとイザヤ書は予言し、今まさにイエス様がおいでになって、神様の救いが世界中に広がっていくと福音書は語っているのです。今日の聖書から神様はヨハネを通して、まず神様に選ばれ祝福を受けたユダヤ人たちに、その恵みに感謝し、悔い改めて神様に立ち返ることを教えています。それが主の道を整え、その道筋をまっすぐにすることです。そしてそれは、先に神様に選ばれ信仰を与えられた私たちにも言えることです。私たちも悔い改めを忘れず、救われたことに感謝し、その恵みに応える、悔い改めにふさわしい実を結ばなければなりません。でも気がつけば、私たちは生活の中で神様を忘れてしまいがちです。けれども、そんな自分を神様は愛してくださって、そして神様に従う生き方に導いてくださっています。悔い改めて神様のもとに帰り、そして神様に従う生活が私たちには許されています。そして神様は私たちにできること、なすべきことも示してくださいます。また私たちは自分が救 救われたことにとどまるのではなく、救われた恵みに感謝して、まだ救いに預かっていない人たちのことを思い、その人たちのために祈ることへと導いてくださいます。なぜなら、人は皆神の救いを仰ぎ見ると神様がおっしゃっているからです。神様の救いはすべての人に与えられているのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日はヨハネを通して学ぶことを許され感謝いたします。私たちは日々悔い改めて神様を思い、そしてあなたに示された生き方をするものへと導かれていることを感謝いたします。また神様の救いはすべての人に向けられている、それを学びました。そのために先に救われた私たちは、まだ救いに預かっていない人たちのことを思い、祈ることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。